ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
丸10周年を迎えたのに文化放送では相変わらず見向きもされてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男爵の山田るい53世です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますと、いうことでございまして、もう12月も半ばだというね、2018年ももう終わりでございます。平成最後の年なんてね、いろんなところで言われておりますけども、まあ我々はね、相変わらずの感じで、しかもなんか今日は聞くところによると、いわゆる間のね、コーナーがありますけども、あのコーナーを撮るときは、まあね、もう恥ずかしいから、そらいつも13回の Q スター言うてね、まあ、今日も早速収録前にうの T が座ってる、椅子のなんかねもうちょっと説明するのもめんどくさいんであれですけど、椅子が壊れるというね、ざっくり言うと、部品がもう鉄骨がむき出しになるみたいな壊れ方、この肘掛けのとこ、肘掛けのところを心地よく覆うはずの、覆っているはずのプラスチックのカバーがボキーンと取れるという、でふと自分の椅子を見たらもう取れていたという
最初からなかったみたいな顔して、
だからもうそろそろ、だからあの不良学生のたまり場になりますよね、もうすぐです、そろそろね。でその辺にスプレーで、あのなんていうんですか、あのなんとかグラフィック的な
ちょっとアートっぽいね、
やつがもう落書きがされるんだという、状況ですけどもね、まあ、いつもそこで撮ってるんですけども、その間のコーナー何本撮りかするときは、まあ、外からお招きしたお客さんに恥ずかしいから言って、ちゃんとあの9階のね、正規の綺麗なスタジオが並んでるフロアで、収録する、まあ、だから、まあ、リアルに言えば5スタとか6スタ、調子ええ時2スタ3スタみたいなねところでやって、恥ずかしくないようにお迎えをするという、はずだったんですけども、とうとう今回からコーナー撮りがあるにもかかわらずこのボロ屋でやるという恥ずかしいんですよこれ、ね、貧乏な家のこの家庭訪問ですよこれ、ほんま先生家庭訪問やって先生来るけど、うちは貧乏で汚いし小さくてボロいから恥ずかしいなっていう、家庭来てほしくないなっていう気持ちで今本編を収録しておるということでございますけどもね、まあ皆さんは楽しくやってらっしゃるでしょうけども、さあ12月も繰り返しになりますが中旬でございますということで、ネタミクリスマス2018、こちら12月の24日、新宿のロフトプラスワンさんで、我々のトークライブ、私のトークライブが、今度はお昼間ですね。前回もお昼間やったんですけど、まあ、今回もまあ12月24日クリスマスイブだということで、ね、皆さん夜のご予定がまあ、ないでしょうけどもね、この番組のリスナーは ね、 まあ、ね、ないですよ、家族もいないんです、だから皆さん皆さんも一人ぼっちなんですよ、みんな、まあまあまあ、一人で生きている人にしか聞こえないラジオなんですこれは、社会と何もつながって、まあ、そんなことはないでしょうけども、12月の24日新宿のロフトプラスワンでネタミクリスマス2018お昼にやりますんで、ローソンチケットさんで、チケットを発売しておると思います、まだあるんじゃないかな、おそらくね、お求めの方ぜひ、買ってチケット買って足を運んでいただきたいと。さあそして、これがオンエアあるいは配信される直前ですね、12月の9日にはですね、社会学者の田中先生という、社会学者っぽい人、田中先生というね、男性学っていう、はい、自分で考え出した学問を
僕の
考えた学問想像の産物男性学、いやあるでしょ、いやむしろ自分で考えたジャンルやったらすごいけどね、田中先生と対談本、ヒゲ男爵山田が対談本出しました、12月9日でございますね、イースト新書さんから出ておりますね、さあそして年明けには私朝日新聞出版さんから一発屋芸人の不本意な日常という、これ表紙がまたええ感じなんですよね、この人気イラストレーターの方に書いていただいたという、非常にいいか、もうジャケ買いでもいいんじゃないかという、ことですよね。でこのハッシュタグつけてなんかつぶやくときは一発屋芸人の不本意な日常だと長いんで、不本意な日常でいこうと思ってますんで、その辺をよろしくお願いしますよとね、思っておりましたら、あの子 あの子、
はいはい、
なんとかウーマン、
スプリングウーマン、
スプリングウーマン、あの子作家になったよね、あれね、あの TBS さんで、うん、TBS ラジオさんでやってるあのトンネルズの木梨さんのね、番組木梨の会というのありますけども、うん、募集したんですよね、あれは、放送作家になりたい若者大募集を言うって言ってたら、うん、スプリングウーマンがなんか応募してなんか通ったらしいよ。だからうの T さんの後輩になりますね。
余計なこと。
前にもいらっしゃいましたよね。なんか リスナーでこの、
何人もいますよ。
何人もいらっしゃいますよね。で中にはもうもちろん追い抜かれてるうの T さんを軽やかに抜き去った方もいらっしゃいますよね。
まだまだまあ。
芸人は出てないですもんね、うん、なんか大阪の方にいましたけど、
大阪にいますね、
どうせ売れてないでしょ、だから
ザッ
と、いやまあ、あのザッとは売れへんなと思ってました俺一回追ったこと、何回も追ったことあるけど、イベントとかね、なんかそれこそ大阪方面になんか営業行った時にザッと来てくれてみたいなね、リスナーの時は可愛かったんですけども、芸人とか言い出すとまた見る目は変わりますからね、これで手厳しく先輩として言うとまだまだだなという、
若いからね、
陰気でしたからね、見た時にやっぱ今の時代陰気なのはもう無理なんですよ、うん、イエーイって言えないと、これは、これはもう箸にも棒にもです、これはね、だからちょっとハガキ職人で面白いことが言えたからといって芸人になれるわけがないという、
真逆の生活になっちゃ
うからね、これは本当にもう言っておきたいなということですね。いやだからなんかスプリングウーマンのことはそれこそこの間サンミュージックの創立、50周年のパーティーあって、でカンニングの竹山さんにお会いしましたけども、竹山さんがおっしゃってました僕に、スプリングウーマンとは言うてないですよ、なんか、その玉結びの方の作家さんとしてもなんかちょっと手伝ってるみたいなことはおっしゃってましたね。もしかしたら僕 の理解力不足で違うかもしれませんが、
だから師匠的な方が
そんな、多分その人について、まあ、そのまだ下っ端でしょうけど、なんかやってらっしゃるという、だからもう文化放送うろうろしてるあなたみたいなね、
いいな TBS
構成作家もどき
偽
というかね、もう風構成作家風のあなたとはもう違うんですよ。
羨ましいな。
いやなんか竹山さんもすごいなんかおっしゃってましたよ。いやほんでなんでおっしゃってくれたかって言ったら、なんか竹山さんの話したんかな分からへんけど、そしたらなんかそのもともと引きこもりで言ってで、ヒゲ男爵の山田さんに憧れてみたいな話あこれ僕にですか言ってでもなんか聞いてるうちに、あ多分スプリングウーマンのことやなと思って、あーなんかそういう子いましたねとか言うてましたけども、なんでしょうね、戸惑い半分嬉しさ半分といったところでしょうか。
まあ、
ただもうすでに宇野 T さんのみならず僕も次彼に会えばペコリとすると思いますなんせ赤坂の方ですから、浜松町の人間とはもうランクが違いますから、これはね、あそこでメール出しをしてる時点でもうすでに僕より3つぐらい上ですランクは、まあそんな風にね、まあまあでも思い切ったんやろね、なんかまあもともと引きこもっててとか、そんなまあ社交的な人間でもないやろし、
大阪じゃなかったからしかも
ね、だからこれ悲しいのがですよね、そうやってまあリスナーが思い切ってこの外の世界に飛び出したなんていうのは嬉しい話ですけども、いかんせん我々の番組でそれを成したわけじゃないというね、よその局のよその番より大きな立派な番組でということですから、
自分らのことだけで
本来はこの番組でですよ、よしほなスプリングウーマン、お前ちょっとサッカーやりたいんやったらうちの番組で使うか使うたるからやってみ言って、でそこでめきめき頭角を現してなんていうのが一番いいパターンなんですけども全然よそ様で
いいメール出すこと
です
よね。
そうなんです。まあまあその辺もまた、仕事も新しい環境で大変でしょうけども、なんかございましたら、メール送っていただきたいということで、ございます。まあさっき言った一発屋芸人の不本意な日常、ハッシュタグ不本意な日常でつぶやいてほしいですが、これはウィズニュースで連載していたものに、4、50ページ開出した。地獄の過失短編本を一冊書いたぐらいのあれなんで、ぜひちょっと皆さんお買い求めくださいと、いうことでございます。今週も特にコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。 この番組が崇拝するゴッドがいる場所は山梨県富士川町青柳、山梨県富士川町青柳です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。いやもう今日は本当にもういつもにも増してですよ。本当だからもう木曜収録の場合はなんていう話をもう毎週毎週もね、皆さんに興味もなかろうにしてて申し訳ないんですけども、今日だから木曜ですよ、ね、で山田正宗さんで3時間半の生放送やってからこっち来てるわけですよ。でこっちでコーナー撮り含めて全部で6本撮りなわけでしょ。でその前になんかメルマガ撮ってるでしょ。で今日はその前にですね、ちょっととある密着取材の案件がありまして、何ですか、もう行きの新宿9時半発のですね、まあ、開示ですよ、甲府に向かうときね。でまあ僕の席はYBS さん山田正宗さんが撮ってくれてますけども、わざわざその隣を、僕の隣を記者の方が撮って、新宿から甲府までの1時間3、40分、いつもならリラックスしたり、まあ、そこであの前の晩ちょっとね夜更かししてたらそこでちょっと睡眠を取るなんていうね、で、生放送に向けて英気を養うってことなんですけど、その1時間40分ずっと横にいる記者の方に喋り続けるという、いや聞いてたんですよ。ちょっとそのいろんな場面で取材したいとおっしゃってたんで、まあその一環として、山梨に向かう車中の中で、まあ、例えばこの YBS さんのレギュラーはもう何年やっててこういう思い入れがあってやってるんですみたいな話をさらっとして、あとじゃああとはって言って、イヤホンして音楽聴きながら寝るとか、あるいは起きてるとしてもなんかちょっと原稿みたいなそこで直すっていうのができるんかなと思ったら、もう1時間40分新宿からピーって発車して甲府にプシューって着くその瞬間までみっちり、あとこれなんですけどみたいな質問がもうずっと聞かれて、ずっと喋って、でその後行ってメルマガ撮って、3時間生放送やって、また電車乗って帰ってきて、で6本撮り、もう本当にやめたくなってます
わ。1本目ですからねこれは。
もうどれかをやめたい。忙しくもない、売れてもないのに生意気ですが、もう無理です。マネージャーさっき言いました、俺無理だって、俺の能力では無理だと言いましたけどもね、追いつかない、もう全然追いついてないですこれはね。メール読んでおきましょう。ラジオネームピュースケ、11月23日大阪狭山市産業祭りのヒゲ男爵。いやもうむしろなんかもういいですよ、これというね、11月23日大阪狭山市産業祭りのヒゲ男爵お祭り営業について報告させていただきますという、営業の報告というね、この番組ならではのことですね。関西で数少ないヒゲ男爵の営業のため、関西では数少ないヒゲ男爵の営業のため兵庫県の片田舎から車で1時間かけて縁もゆかりもない大阪府狭山市へと、これあの宇野 T さんは地元大阪ですから、どこで、高槻、
市内
大阪市内ですから、大体土地勘あるんでしょうけど、狭山市って結構離れてるんですよね、新大阪の駅から。もう奈良とか和歌山に近い方で、新大阪の駅から、まあ小1時間ぐらいの間隔、まあ、この方は兵庫県から来たという、はい、隣の県ですね、大阪府狭山市へ、結構田舎ですよね、ステージ正面の椅子席最前列で息子と2人で観覧させていただきました。男爵様は祭りのスポンサーの名前が大量に書かれている背景ステージの後ろのなんか、まあ、かき割りみたいな、まあ、板ですね、のところにその産業祭り、狭山市の産業祭りの協賛スポンサーがずらーっともう書いてあるという、はい、祭りのスポンサーの名前が大量に書かれている背景を前に、地方都市に必ずいるやんちゃな若者をいなしつつステージを進行
どこにでも
地方に行けば行くほどいるという、いました、そこも3人組ぐらいの19歳の若者で、見たこともないダサいサングラスをしているやつをリーダーに3人ぐらい若者がいて、もうヒューと、まあまあなんかもう途中でわけのわからんタイミングでなんか規制を上げるというね、タイプの、まあまあでもそんな、まあ、だからそんな、まあ、動物と見なしてます僕はね、調教はもう手慣れたもんです本当に、
ちょいの
ちょいです本当に、 もう最初にこうグーグーヒゲ男爵死ねーグー言うてた、もう野生の野良のね、恐ろしい野良の動物ですよ。狼なのか犬なのか虎なのか分かりません。うーヒゲ男爵殺すって言うてる3匹の動物をもうちょちょいのちょいです、もう最終的にもちょちょいのちょいといじったらクーンクーンですよ。男爵様クーンですよ。
てなれた
面白いワンって言うてました最終的に。犬です犬です、だから面白いんだワンって言うてましたよ。ちょちょいのちょいで最初にガツンかましてね、うん、でたサングラスをいじったらもう恥ずかしそうに撮ってましたけど見てみ自分みたいなサングラスしてる人誰もおらへんやんっていうのを言うたらもう恥ずかしそうにこれこれありがとうとか言ってね、逆にこう怒った後にありがとう、これがこれが有効なんですこれがね。さあ、ステージを進行、鉄板ネタのこれはちょっとねピュースケと僕の認識でこうか乖離があるというか、うん、鉄板ネタの4を繰り出すも若干の不発という、いやどどかん、いや4っていうのはあの、まあ、樋口くんが、まあ、犬みたいになって1たす1は言うとワンワン言って、1たす2は言うとワンワンワン言って3回吠えて、で最後の6引く2は言うとうーってなったから引き算急に言うたか難しかったか言ったら4いや喋ってもてるやないかいっていうあのネタですね。
ちょ久々にね
営業のネタをこんなにしっかりとしかも手短に説明という
しばらくやってなかった、
このくだりを
そうそうそう聞いたまにはね
たまに降ってきてんじゃねえよ。4を繰り出すも若干の不発、いやそんなことはなかったですけど、最後のチーン、まあ、このボクサーというのですね、うん、これね爆笑とまではいかないまでも観客を幸せにし、いや爆笑でしたけどね。漫才終了後も三位色紙の抽選会が行われ、確実に廃棄されるであろう子供たちに捨てるであろうってことね、サインが振る舞われておりまして、不特定多数の人間を幸せな気持ちにさせる男爵様、また近くで営業があれば駆けつけたいと思います。まあ、あの最悪やや受けになってもみんなが幸せな気持ちになればそれでいいわけですから、いいですね。こう今なんかツイッターかなんかですか、はい、写真が上がってますけども、うん、素晴らしいルネッサンスをしてますね今。
確かにスポンサー多い、
スポンサーだらけだ。
確かに多い、
後ろの壁がスポンサーの名前だらけというね、
想像以上で、
これ何ですか、どんな名前がありますかそれは。
これはでも、はい、商工会、
商工会さんが主催、いやだから今回はもう本当に、うん、ポスターがあったんですよね。まあ、僕も行く前からもそのポスターの存在見てましたけど、あこれね、大阪狭山市産業祭り2018年第12回という、ヒゲ男爵の写真がバカでかいんですよ、うん、なんか他にご当地アイドル的な方とか、あの仮面女子みたいな子とか、うん、アイドルが総勢 6,7 組とか出てて、うん、わーってその子らがそのポスターの縁の部分をこう小さく彩ってる中に、真ん中にドーンってヒゲ男爵の写真がという、ものすごい違和感があるんですけども、あの行ったらすぐにその謎はあの解明されまして、あのそのお祭りの実行委員、キャスティング権を握っている人がリスナーだったって恐怖です。はず、まあ、まあ何回かあったパターンですけども、行くと、放送初回から聞いてますという、
初回から
10年です、10年。
なかなかいないですよ、ね、
ルネラジ聞いてますっていう、あのでいやあの確かにポスターも最初ちょっとヒゲ男子がでかすぎるんちゃうかっていう反対意見もあったんですけども、いや僕は絶対これでいくと、いうことで押し通しました。でいやもうありがた迷惑なんですよそれ言って、ただただハードルが上がるというか、いじられるポイントが増えるだけですよそれ。なんでヒゲ男爵の写真がこんなでかいねん言って、なんかちょっと悪口言われるきっかけにしかならないですからねそれは。まあまあでもありがたかったですし、あと、まあ、ピュースケは多分耳が鼓膜が一個破れてるんでしょうけども、あの爆笑に次ぐ爆笑でしたし、かつもう超神対応ですからね、100人ぐらいも握手して写真撮って、もう樋口君はシュッと楽屋に、もう冷酷なロボットみたいな人間ですから
感情がない、
全く感情がないんですよ。だからもうあのどんな犯罪を犯して警察に捕まって質問されても、あの心電図みたいなやつピンってならない、ずーっと真ん中死んでんのっていうぐらいの、何にも針が振れないですけど、僕はもう感情豊かな情にもろい兄貴的あのところを多分に持った男ですから、ええよええよ言うて、もうどんどんなんぼでも来るからね、あれ写真いいですか写真いいですか、何も一歩進んでも写真、一歩進んで写真握手みたいな、全部もう100人ぐらいいった。 心の中ではもう鬱陶しいなと思ってます。それはもう明言しておきます僕は。もうしゃべそう言うていきますし、書く機会があったらどんどん書いていきますし、今までにもそれは書いてきたし言ってきたと思うんですけど、心の中では本当もう1秒でも早く楽屋に帰りたい。あんまり知らん人と握手するのも嫌、アホみたいに写真いっぱい撮られるのも好きじゃないです。年賀状にするんで写真撮らせてください、わあちょ頼むで言って写真撮りましたけど、どういう神経しとんねんとは思ってます。思ってますけど、表面上はもう神対応いいでしょ。表面上が神対応であれば、
やらないよりは。
であんだけ愛想したのに、そのことをツイッター等でつぶやいてるやつが一人もいないというね。なんなんだ狭山氏と。スマホ持ってねえのかみんなと。それはすごく、まあ、思いましたけどもね、こんな愛想のいい、表面上愛想のいい人間はいないんですから、これ。
まあまあ感謝してるでしょうね。
ちょっとね、ほんとその辺はみんななんか子供抱いてくださいわとかも全部やってんのに、でその中で一人一眼レフでめっちゃ本格的なカメラでパシャーパシャーパシャーって撮ってるやつおるなと思ったら、あの密着取材のカメラやったんです
ここまで来て
る、ここまで来てんの、大阪の狭山市まで来てんのよ。すごい密着ぶりでしょ。しかもテレビではないというね。雑誌媒体ですよ。
それなのに来てくれる、
来てくれると、いやだからありがたいですよね。というか、あちょっと サンミュージックの創立50周年の話もね、いろいろしたかったんですけども、まあ、メール1個だけ読んどく、うん、そのなんか
来てました、
なんか結構ニュースになってたんでしょ、うん、よっぽどニュースがなかったんでしょうね、その日ね、その日の朝。ぐちぐち先生の読んどかないと。ラジオネームミミズぐちぐち、純蔵さん、さとしさん、うのディスタッフの皆さん、収録お疲れ様です。純蔵さんも所属しているサンミュージックグループの創立50周年記念式典に関するさまざまなニュースを見ました、うん、まあ言うてもね、森田健作さんが、まあ、第1号タレントということで、そういうまあ大御所の方がね、西郷輝彦さんとか、うん、いらっしゃいますから、まあ、ニュースにもなるんでしょう、歌手や俳優、タレント、アイドルなどさまざまな人々が出席する中、ベッキーショック以降全力で支えたブッチャーブラザーズの息がかかった芸、いやそんなことはないですけど、まあ、あくまで先輩ということですけどね、息がかかった芸人の皆さんも出席したようですねと。多くのニュースの中でもお笑いナタリーによると以下のような記述があります。集合写真撮影の時間にはダンディのゲッツを芸人のみならずタレントが一斉に披露、まあ、結構みんなブーブー言うてましたけど嘘です、言ってないです、まあ、
すい
言ってないですただ中にはなんで俺たちもしないとダメなんだって思ってる人は確実にいると思います。ヒゲ男爵のルネサンスや樋口カッターも場を盛り上げた、これには驚きました、なんでやねん他の若手芸人の単独ライブには記者を送り込んでも、確かにヒゲ男爵の単独舞踏会には記者を送り込まないことで有名なお笑いなったりって若田さん、音楽ナタリーの方が来てくれてんちゃう、分からへんけど、そのお笑いナタリーが記事の中だけでもヒゲ男爵が場を盛り上げたことにしてくれるなんてすごいですよね、うん、またすでにお笑いは副業になっているはずのケンキさんが式典に出席していたことも驚きでした。いやケンキさんもだってフル株ですから、あのパーティー始まってからの席次も結構ええ順番ですよ、ケンキさんとかテルさんは、まあ、ただお笑いが副業になっているという意味で言えば、この樋口カッターと叫んだ方もそうなんですけどもね、これだからあれですよ、うん、最初なんかその全森田健作さんからプワーッともうね全部並んで、報道陣の方も2、30来てらっしゃる、もっと来てたかもしれない。で全体写真撮りましょうっていう時にセッティングがあるじゃないですか、ね、ほんでもうちょっとこっち寄ってくださいとか、あのマスコミの方大丈夫ですか、この感じで見えますか全部とかね、そういう段取りをしてる時間がちょっと長引いてて、あの若干この気まずい感じに、ほんでまあその芸人だけとかじゃないから全部のタレントさんが集まってるから、でちょっとなんか気まずい間があったんですよ。そこで私のルネッサンス一戦、もう完璧な、まあ完璧なタイミングで急にルネッサンスって言うてドカーン受けたんですよ。これまずだ、みんながどういうテレビを見てるか分かりませんけど、もう口火を切ったのは僕なんです。
突然
もうなんかこの空気変えたいなっていう、このね芸人魂にボッと火がついて、あここ絶対この前やったらウケる、そういうの結構敏感な方やから、ルネッサンス言ったらドカーンウケて、でそこでもうバッとこう空気がええ感じ、みんなわははは言うてええ感じになって、 ほんせなんか報道陣の方、すいませんもう一回ルネサンスお願いしますって言うてたら、なんかゲッツの流れ来たの、誰かが言い出してそれでみんなでゲッツしましょうって、いやなんでやねんわしは埋設か言うて
先輩だ
なんで手柄持っていくねん言うて、なってて腹立つから、全然違うタイミングで樋口くん行けってポーンと押したら、樋口くんアホやからそのまま信じて、全然違う間の時に樋口勝ったってやったら、報道陣もタレントも誰も笑わんと、もう この世でなんて静寂無ってこれやっていうぐらいの会場の空気一回全部抜けたんかなっていうぐらいのシーンっていう、いやだからすごいなと思って、逆にすごいあの人逆に天才や思って、一人も笑わへんのよ。
いや何百人いました、
人間がこの手を大きく振ったりとか、樋口勝ったとかで大声出したら一人ぐらい笑うやん、わーって言うても笑うやん、誰か一人ぐらいは、200人ぐらいおったら一人も笑わへん。相方天才です相方は、僕の相方は天才ソムリエです、ね、あとはまあパーティーに関しては本当、あの社長の挨拶、森田健作さんが歌も歌ってくれてもすごいよ、とかそういうこともあったりとかね、お料理も美味しかったですし、全部良かったんですけども、何人かの出席者の方がこのパーティー異常に寒暖が多いなっていう苦情は言ってましたほぼもう全寒暖合わせたら3時間ぐらいあったんちゃうかいうぐらい寒暖の連続で、あんまり社交的でない僕なんていうのは本当にもう持て余しましたけどもね、すいませんね、うのティーさん、何にも属してないのに申し訳ない、なんかね、
そのパーティー
と
か
もですから、パーティーとかももうないですもんね、一生ないです、おそらくパーティー表彰こういうの一切ないです、これ
しょうが
ないです、そういう人生でしたね、今回はまた次頑張りましょう、
いいです、
はい、ということでフリートークのコーナーでした。この番組が崇拝するゴッドがいる場所は山梨県富士川町青柳、山梨県富士川町青柳です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、東京都名ラジオ局、ありがとうございます。さあここから東京都名電波局にルネラジが勝手に乗っからしていただいておるコラボコーナーでございます。今月はこの方とご一緒です。
はい、ボインフルエンサーのカホパイこと渋谷カホです。
お願いします。
お願いします。
もう慣れてきましたね、ボインフルエンサーもうな、はい、もう他にカホパイボインフルエンサーボインスタグラム、
ボインスタグラムっていう、ね、ボインスタ映えする写真
を、ボインスタ映えも言いづらい言いにくい、これはね、でもだんだん恥ずかしくなくなってきました。
よかったです。
あとなんかやっぱ人間って偏見の塊なんだなと思いましたけども、うんうん、そのお父様がお医者様で、
はい、
なんかこうね、青学でしたっけ、うん、ご出身だなんて聞くと、はい、なんか品があるように見えてきましたね、
ありがとうございます。
最初はもう胸元丸出しの下品な女が来たと思いましたけども、
はい、
なんかそうやってみると顔立ちもすごく品のある誰かに似てるって言われます、ちょっとねリスナーにイメージして、なんかでもいらっしゃいますよね、似てる方。
髪短い時は、うん、恥ずかしいんですけど乃木坂の生駒ちゃんってよく言われたんですけど、
あ、はいはいはい、
髪型は変わると結構変わってきますね。
生駒ちゃんとかなんか剛力ちゃんとかそっち系統、なんか誰もピンときてませんけど
剛力ちゃんは初めて言われました。
はい、何ですかこれは。あ、これがあなたが誇る
ボインスタグラム、
インスタグラム
、まあ、インスタグラムなんですけどね。
ああ、でも見ちゃうねこれ。
よかったです
あと なんかやっぱ インスタの撮り方のやつなのこれは、なんか綺麗ですよね、
お、ありがとうございます。
なんかカラフルな
こだわっております。
あ、いいじゃないですか。へーああ、ちょっと家に帰ってまたじっくり見たい
と思っ
ておりますけどもね。さあということで先週からやっておりますこちらのコーナー参りましょう、うん、ゲストのことがなんとなくわかるかもしれない10のキーワード。はい、
はい、
はい、この袋から、
はい、
袋から紙を引いていただいて書いてあるやつのことをしゃべるという
ざっくり、
はい、まだ8個入ってるということで、じゃあかおちゃん引いていただきましょう。
はい、引かせていただきます。
はい、引きました、はい、何が書いてあるでしょうか。
じゃじゃん、ラウンドガール。
ラウンドガール、まあ、これはそもそもかおちゃんに関係のあるワードが入ってるわけですから、はい、やったことがあるということですか。
そうなんですよ、
ラウンドガール、
ラウンドガールをちょっとやったことある。
何の。
私 格闘技団体なんですけど、私格闘技をちょっとやってたこともあって、
格闘技をやって、まあだからその高校生の時に WWE の前身、はい、WWF からも
始まって
プロレスが好きやったとか、はい、わーってありましたけど、
そうなんです。
おいくつぐらいの、
でもその時大学生の時に格闘技ジムにちょっと通って2年ぐらい、
うん、なんでなんきっかけは、あの
当時、うん、総合格闘技ブームがあって、はいはいはい、アメリカでももちろん UFC とか流行ってきて、
はい、
こっちでも、まあ、プライド K1 とかがあって、
プライドか、はいはい、
で結局その2つがなくなったけど、うん、ドリームとか
あったね、
ありましたよね、あの猪木年末のボンバイエみたいなのとか、はいはいはいはい、そういうのもあって、でも寝技ってよく見てても分からなかったんで、うん、やっぱ男の子だと柔道の授業とかあると思うんですけど、うん、ずっと女子だと分からないので、うん、勉強しに行こうと、
自分で、
はい、
そこにちょっとようわからんけ
どね、うん、学びに行こうと、
なんかいやそのなんかそのなんか襲われた危ない目にあったよとかそういうことがあるんやったらあれやけど、うん、寝技をなんせ、
そうですね、
習得したかった
んですよ、うん、オールラウンダーになりたくて、
何と戦ってたんですか当時あるかは、
ね、
何タゴンで戦ってたんですかそれは、ほんでもうじゃあ本格的な、
うん、そうなんです、
博多道場みたいなとこ行ったの、
そんな感じですね、研修会計のところ
を
行ったりとかして、はいはい、でもできるだけ新設のジムでこう
研修会計
そう、ね、
結構、はい、あのプライドとかでも強かった方でしょ、あれね、実践的な、
そうなんです、
行ったんすか、
でもできるだけ新しいジムに目をつけて、うん、あのそういう人のところの方がおそらく初心者もみっちりやってくれるんで、
あちゃんと導いてくれ、はいはい、
でも女子がやっぱほとんどいなくて、
でしかもあなたは言うてもカホパイですからね、
そうなんです、しかも私その時当時まだ処女だったので、
なんかそここだわりますよね、
そうなんです、なんかちょっと処女の時にいろいろ間違えちゃったから今こうなってるんじゃないかなって思うんですよね
それ変な話、もう本当にそれこそ AV 的な発想ですけど、う
ん、
あのカホパイの状態でそういう道場、まあ、相手男性の方も多いわけでしょ、はい、寝技ってなったらなんか、うん、いらんことしてくるような人も思っちゃうの正直、
さすがにそれはないんですけど、でもやっぱりこう裸締めっていうチョークスリッパみたいなのかけるときにどうしてもおっぱいが当たっちゃったりとか、なんならおっぱいで首締めてみたいになっちゃったりとか、
そのまま撮影してもええぐらいのなんか感じやもんね
ちょっとやりづらかったりしましたね、
相手がやりづらい
です、でも
相手がやりづらいでしょちょっとそれはね、へえ、いろんなことにやっぱ興味が、
そうなんですよ、好奇心旺盛で、とにかく
いやなんか習いたいなと思ってすぐ飛び込んじゃうんだ、
すぐやっちゃうんですよ、
へえ、うん、まあその時は少女だったというですね、はい、その後50人の素人を経て50人の AV 男優さんと営むという、
そうなんです、
もう一枚いきますか、はい、もう一枚いきましょう、じゃあね、
ありがとう
ございます、はい、
いいよ、じゃじゃん、
はい、
台湾、
まあまあでもなんかそれはわかる感じもするけどね、うんうん、なんか普通に台湾好きってなんか女性ってやたらめったら台湾好きって言うやんか、
あただ最近タピオカミルクティーがめちゃめちゃ流行ってるから
とかね、
ついつい、
別にそんなお金払って飛行機乗ってまで飲みに行くようなもんでもないやろうと思うんですけどもあのなんか宝石か石かなんかで作った白菜みたいなの見たいけど、
あ
なんかあるやんか、
はいはいはい、
国宝みたいなやつね、
見たいですね、
なんで台湾なの、
台湾は本当にアダルトイベントがすごく多くて、
でもそうか、アジアの方で結構台湾とか香港とか、
うん、そうなん、特に台湾は本当に AV 女優をまるでスーパースターかのように、なんかハリウッド女優かのように、
お
う
お
う
お
う、
もう、いやでも空港降りたファン待ってる、
空港めちゃめちゃ持ってたりとかするんですよ、
ね、へ、
普通のお店行っても写真撮ってもらえますかみたいな感じで、なんか、ね、台湾でイベントはすごく多いんですけど、
うん、
ただ私は最近はアメリカの方がよく行ってて、
アメリカに行っている、
はい、どう、今年4回ぐらい 4,5 回行きましたね、
仕事で
イベントとか、私まあぶっちゃけオタクなんですけど、
うん、
あのコスプレもしてて最近、
あでもさっきのインスタでもなんかちょっとコスプレっぽいのあったもんね、
そしたらコスプレレイヤーとして、うん、まあ、渋谷かほとしても、うん、ゲストで呼んでくれたりとかして、
もう有名なんだそのコスプレイヤーとして、
そうです、なんか向こうに行ったら結構な方たちがサインに並んでくださったりして、うん、
すごい、いろいろやってるね、
趣味もやっぱり同じなので、うん、結構話も盛り上がって、うん、じゃあ次またここに行こうって話でアニメ系のイベントも多いですね、
ほうほうほうほう、へー、ちょっともう一回見ていい、うん、いや確かこの、まあ、そのおっぱいがバカでかいんだけど確かにでも綺麗ですよね写真がね、なんかちゃんとした感じで撮ってるなっていう写真が多いよな、うん、これコスプレの写真、
そうです、スーパーソニコとか 結構アメリカで人気のキャラ。
ちょっと分からへんけどね、おじさんスーパーソニック分からへんけど、
チュンリーとかそういうみんなが知ってるもの。
チュンリーはねベタやから分かりますけど、はい、これは何ですか、なんかこのスターウォーズのなんかねダースベイダーの面をかぶってますけども。
5月4日がスターウォーズの日だったので
かぶった。あ、そういう映画の方も好きなんだ。
で、一応水着が赤なのはシスの色で赤にしました。
へー、わちゃんといろいろ本当に凝ってるんですね。
本当に私も好きだから、はい、向こうのファンの人もそれをなんだ嬉しく思ってくれてるのか。
すごいね、なんか
いやいやいや、
いい飯の食い方をしますね。
趣味と一緒にやれて、
おじさんたちはもう対応できない世界ですよね。おじさんたちはもう漫才ってなったら漫才しかできませんし、
いやいやいや、
ブブ器用やから喋るしかできへんから。
素晴らしいじゃないですか。
へー、すごい、いろいろやってらっしゃるという、
はい、
あでもそこでもやっぱだからこの TOEIC 990点が、
英語が生きてますね。そういえば
すごいね、やっぱね、勉強って役に立つんやね。
そうですね、ファンと直接喋れるので。
じゃ向こうのファンの方と、はい、台湾の方も英語とかでもいけるもんね。
そうですね、英語でもやっぱり台湾だと日本語か英語か、うん、台湾を通訳してもらってってなるので、なんだったらアメリカの方がやっぱりやりやすくて、
WWE のあれディーバだっけ、
ディーバ、
ディーバなれんじゃない、
は
い、今アスカさんがね言ってますけども、やっぱそのあの日本人ディーバーで、はい、うんうんうん、そんなにお胸が大きい感じの人ってあんまりいないと思うんですよ。
そうですよね。
でコスプレとかを絡めていけるんじゃないですか、これ
ちょっと、ね、夢が広がりますね。
ちょっと本当に大スターになる可能性がありますよ、これは。ああ、おもちゃなんかやってる場合はないですよ。
宣伝させてください。
これやっといた方がいい、はい、でそのお知らせをじゃあお願いできますか、
はいはいはい、お知らせさせてください、うん、東京乙女電波局ではオリジナル番組の配信を行っております、うん、当たって砕けろをはじめとする合計6番組を配信しております、はい、番組はツタヤ TV、DMM、UNEXT、楽天 TV、ショータイム、ビデックス、ビデオマーケットにて絶賛配信中です、うん、ぜひご覧ください。番組の感想などもぜひ公式ツイッター、アットマーク TOD 東京、東京は TOKYO にお寄せください、はい、そして YouTube 番組おもちゃんです、
うん、おもちゃん
私も初代おもちゃん MC として頑張っております、うん、
頑張っておりますよ、
はい、いろんなものを様々な角度から挑戦して、うん、試して時には体を張って、とにかく皆さんに分かりやすく紹介していく動画になっております、はい、おっぱいあるあるなども、
おっぱいあるある、
はい、巨乳あるあるですね。
ちょっといいですか、一つおっぱいあるある聞いても。
K カップですとで自己紹介すると
何の音楽に乗せていく
そんな感じですか。
RG さん方式
ドキドキした。
普通、普通でいいよ、普通でいいよ、
うん、
はい、
自己紹介するときに何カップですかと聞かれて、うん、K カップですって言うと、うん、必ずみんな指を折って ABC の歌を
ABCDEFGHIJKK、うん、いうねやつですね。
あとは爆笑すると胸が思いっきり揺れるとか、
あ走らされるとかね、バランスボールに座りがちみたいなことはあるかもしれないですね。ビョンビョンビョンビョンみたいな。
あと階段が降りるときすごい怖いっていう。
なんで？あ、見えない。
見えないんですよ。
いやでもそう考えると本当に大きいって、うん、そう危ないよね。
そうなんですよ。だからベルトとかも閉めらないんですよね。穴が見えないんで。
あ、なるほど。
わかんないんですよ。
僕がだから太ってるから、うん、おしっこするときにあそこ見えへんのと一緒や。
そんな感じです。
ねえ。それの胸バージョン、それの胸バージョン言うのもおかしいけど。
それって、
へえ、あ、なるほどね、うん、そういうあるあるもどんどん紹介していくという、はい、
ぜひ見ていただき、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。
そのおもちゃんではなんかちょっとコスプレとかもしたりするのかな、これから。あ、
今度しようと思ってます。
あ、ぜひこれは、
はい、
でさっきお写真見せていただきましたのコスプレがすごく、はい、完成度が高い、綺麗なね。
ありがとうございます、
はい、ぜひおもちゃん見てください、登録してください。
お願いします。
さあ、あと2週でございます。最後までお付き合いよろしくお願いします。
お願いします。
東京都民ラジオ局でした。いつもベタベタビチョビチョの机の上にリスナーのメールを置いて収録を行っています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。声優のラジオはこんなことやってる。はい、文化放送とは切っても切れないもので、この番組ルネラジが毎回使うスタジオが収録前に荒らされるといえばもう皆さんおなじみ声優のラジオって、あれ結局判明したんでしたっけ、なんか田村ゆかりさんの番組でなんか言及されてたそうですけども、はい、なんかあれですよね、うん、若い女性の声優さんかと思ったら、あ、そうだ、思い出した思い出した、俺も聞いたのよそれ、うん、 なんか、うん、あの人生のピークは小6かなんかがツイッターで言ってたから、はい、うん、その彼の指示通りに聞いてみたら、うん、小野大輔さんだっけだからあのあれディアなんとか
出たことあるやつ、
あーはい、イベントやったら武道館パンパンにして物販の列がビーズ超えたでおなじみの超ドル箱番組もう文化放送は彼らで持ってるんじゃないかと言われるようなあれですね、小野 D と
神谷さん、
神谷さんだ、うん、であの神谷さんのお誕生日の時僕一回ちょっと出させていただいたよね、ロケしたようなことも、一緒に漫才やったりしたこともありましたけど、やつらが汚してるらしいよ
、という時があった、
いや分かんないですけど、ちょっと確認なんですけど、小野 D さんと神谷さんは俺先輩後輩キャリア的にどうおいくつぐらいなんですか、あの二方は40いくかいかないか、じゃあ後輩だよねおそらくね、
声優でもキャリアがね結構あったりされるから、
でも15歳から声優やる人なんかおらへんやろ、そんな声変わりする前からね、
20歳ぐらいから
20歳ぐらいからやろ、はい、あ、まあじゃあ同期ぐらいかね多分、
同期
先輩分からへんけど、うん、俺の方が先輩よね多分ね、
まあまあまあ、
あいつら何してんねんいやだからもうそれ聞いて俺ゾッとしたわけ、うわーもうタガが外れてるというか、我が世の春、うん、調子こいてるなっていういやもうだからもういやご本人らそんな気持ちない用心深いというかちゃんとした人たちやと思うけど、それでも、うん、武道館がとやビーズを超えたドル箱番組やっていうのね、もうチヤホヤチヤホヤチヤホヤチヤホヤ周りがするから、うん、もう感覚おかしなって思ってんちゃう、もう何してもええ思てんねん、あいつら
という説ですね、その説があるということです、
やめさせろ
噂の範囲内ですからね、噂ですから、
はい、いやだからタレントさんは一生懸命ね盛り上げよう思って多分やってるんやろから、はい、スタッフが綺麗にせんかい、そうやろウノディさん、そういうことよね、最低最悪でもスタッフさんがちゃんと綺麗にこうね濡れティッシュとかで拭いてやね、やっとけだけの話じゃないですか、
できないっす、
できへんか、でも僕のことばっかりなんかすごい言うてるみたいな感じであなたたち見てますけど、あなたたちあなたたちでスタッフのことを専門学校生やみたいなこと言うてましたからねでもあの二人の番組やってるスタッフさんやからちゃんとした文化放送の社員さんでしょおそらく、違うの、あ、制作会社の方が、あ、そうなの、へえ、
ね、優秀な方は、ね、
でもそういう作家の方でもあんな大人気番組作り上げることできんのに、あのおたくら何にもおたくらが携わる番組一つもヒットしませんやん僕だけじゃなくて、
知らないでしょ全部、
え、なんかあんの代表作、
いや、まあ、いろいろね、
いや、そんなんもう教えて、なんか俺が間違ってるのやったら謝るから何がヒットしたん、
え、
ウノティが作った番組で何がヒットしたん、ええよええよ、もうそれはもう切ったらええねんから分からへんかったら切ったらええねんから、え、
作ったものはないな、
そうやろ、そもそも作ってないやろ、
作ってない、そういや
な、こう横に並んでるだけやろ自分、
お邪魔したら作ってないや、
メール読むわもう
楽しくなってきた
涙出そうなってきたわ噂をすればラジオネーム人生のピークは小6、声優のラジオこんなことやってる、興奮しすぎて夜しか眠れません、いや緊張しすぎてご飯3杯しか食べれませんなどのつまらないボケが普通オタに入っているってね、めんどくさなるやつね、もうすごいもう本当にあーうわーしんどってどっと疲れが出てくるってやつですね、そういうのが普通歌に入ってる場合声優さんはなんて言うんですか、
皆さん優しいですから、
優しいから、
ね、ちょっとちょっと
なんか、ね、ちゃんといや普通に寝てんじゃん、普通に寝てんじゃんとか
じゃないですかっていうのはちゃんと
みたいなことはちゃんとおっしゃってくれるんだ、
優しい空間
です、優しいね、江戸川区ラジオネーム豆腐小僧、声優のラジオこんなことやってる、大喜利コーナーをやっているのに大喜利の回答の意味が分からずに作家さんにえどういう意味って聞いてしまいがちあこれはあるね、もうだからその瞬間大喜利の答えを送ってきたメールはもう死んでしまいますよね、 色で言うたらもうさっと黒くなりますよね。黒くさっとこう黒くなるという、なんで声優のラジオで大喜利なんかやんだっつう話ですよ。どうせ分かりゃしねえのにというね。どうせ膨らまし損ねんのにというねことですよね。さあそしてミミズグチグチ先生、声優さんのラジオ、番組が面白くなるとかには関係なく本当に好きな曲をかけ自分が本当に考えた一般的なことを語るって何なんでしょうねこれはだからもうなで面白さとかじゃないんですね、うん、家で好きな CD 聞いて友達と喋ってるみたいなことですよね。だから部屋でそういうことですね。
ああそういうこと
です、味噌汁シルブプレイ、セウさんのラジオ、スタッフ陣の足元は大抵クロックスの偽物あの穴ボコボコ開いたスリッパみたいなやつですね。あれなんでそうなるんですか。確かにラジオ局員は確かになんか多く見かける気がする。うん、ねえ、テレビ局の人ディレクターとかあんな見えへんもん。ラジオ局の人に多いわ。
確かに。
何を足元を楽させたいねんっていうね。お前らみたいなもんが何を足の窮屈さから逃れようとしとんねんよね。大して窮屈にもやってへんやろいうね。クロックス履いてるやつ見ると僕そう思うんですよ。何を体操にお前足元をリラックスしようとしてんねんっていう、もっとも一線でヘトヘトに働いてる人がそれするんやったらまだしも下級戦士が特にお前みたいなやつがやりがちやる。自分みたいな中途半端な仕事してるやつがキャリアだけ重ねて少々居場所を確保した時にクロックスを履きがちなんですよ。
僕はね靴脱ぎます。
靴脱いじゃう足が楽だという解放されるというね。
そっち派です。
いやでも一回 靴脱いで楽にしてよし仕事行く時もう一回履こうってことでしょ。そっちの方がまだ好感度高いわ。クロックスっていうのはね何様なんだお前はというねあれできるやつしか履いちゃダメなんだというそこなんですよ本当にね。シルブプレのメールがね火をつけましたけどもさあということで以上声優のラジオはこんなことやってるのコーナーでした。一部のリスナーが自慢話をするパーソナリティに腹渡がひっくり返っている番組です。劇団尺山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。でもその狭山市のお祭りで見たあのサングラスとかね、もうクソダサいサングラスとかかけてるやつとかね、まあもうそのヤンキーと一緒です。だからクロックされてるようなラジオ局員は馴染んでることがステータスになってると思ってんね。僕こんなに馴染んでるイコール仕事できますよみたいな、できるかいう話ですよ。革靴を履け革靴をキチキチに靴紐を結んだようなカチカチのやつを楽すな言う、はい、番組では皆様からのメールをお待ちしております。現在募集しているコーナー偏見オブザイヤー2018、僕の考えた企業パーティーあるある、山田純三君と経済君、声優のラジオはこんなことやってる、山田ルイ53世昼帯、昼の帯のラジオですね、昼帯への道、男爵を踊るルネサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問クレーム口感想何でも OK でございます。どんどん送っておいてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在12月分の応募も受付中でございます。なんと12月は当選者が5名に、ありがたいですね、拡大したということで今月当たるチャンスが拡大しております。このチャンスにぜひ送ってください。さあそして鳥もつ煮が欲しいという方は住所本名、そしてどれだけ鳥もつ煮が欲しいのかも忘れずに書いて、すべてのメールお便りはひげアットマーク joqr.net、 ひげアットマーク joqr.net、 ひげの綴りは hige までお送りください。さあそしてお知らせもございます。12月24日月曜日ですが祝日です。ネタミクリスマス2018、新宿のロフトプラスワンさんで12時オープン13時スタートというお昼間にあります。現在ローソンチケットさんで前売り券発売中、2000円でございますね。 L コードは31540、31540です、ぜひ見に来てご参加くださいということでございますね。さあそして私書きました一発屋芸人列伝、そして角川文子さんから文庫版で出ております引きこもり漂流記完全版、そして、社会学者の田中先生との対談もですね、中年男ルネッサンスが現在発売中でございます。そして年明けには新刊一発屋芸人の不本意な日常というまま、 エッセイ集みたいなことですね、コラム集みたいなことですね。朝日新聞出版さんからこれ出ます、はい、Amazon などで現在予約受付中ということで、まあ、むしろ一発屋芸人の不本意な日常っていうのはこれは一番最初に書き始めたような、ちょっと嫌な顔されてますけど、一番最初に僕が書き始めた、あの綴り始めた、まあ、文字たちなんで、一番よ、なんやろ、読んでほしい、うん、やつなんでね、ぜひ皆さん、表紙が素敵でございますね。なんかよくないですよ、そのなんか人がなんかいいことが起こったら嫌な気持ちになるっていうのも人間としても毒図ですからね、それは。朝日新聞出版さんから、発売中でございますね。あ、発売予約受付中です。 Amazon なんかで予約受付中、1月4日とかに出ますと、おそらく。そしてルネペディア、こちら雑誌オンラインさんから840円で発売中。貴族のメルマガ、月額500円ブックスタンドさんのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューでもコラムを連載中でございます。木曜キックスワイベース山梨放送さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますということでございますね。木曜キックスワイベースさんの方に関してはもうここ1年2年ぐらいか、加藤京子ちゃんというアナウンサーと一緒にやってますけども、そろそろちょっと昼のラジオにもかかわらずそのワイベースアナウンサーの加藤京子のなんですかね、下ネタモンスターぶり、1回の放送で必ず一度アワビというというね、恐ろしいこのエロの化け物、エロドリブラーと呼ばれております。
エロで使ってみます。
なんですかね、今日もなんかぶっかけうどんみたいなワードが出た瞬間になんか経験がないみたいなことを言い出して、僕は本当にもう僕と本当に品がある方ですから下ネタ言わないから恥ずかしくなっちゃうんですよ。あそこだけなんですよ。だからねえ、セクシー女優さんが来たかて下ネタ言わへんのに、もうひどいんですよ。だから本当にセクハラの嵐でもう僕甲府に行きたくないんですよ本当に。、ということで YBS の方もぜひ皆さん聞いてくださいということで、今週はこの辺で、来週までさよなら。さあ、ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこうと、日頃の感謝です、愛の告白、そして頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものをですね、心を込めて読んでいこうじゃないかという、まあ、そういう、なんていうか、ほっこりとした気持ちになる、コーナーだといつも言ってるんですけどもね、今回ちょっと変わった形でお届けしようかなということで、はい、まあこのコーナーではマリオネット三郎というね、まあ、巨匠が、いた時期、もてはやされた時期があります。そしてマイルドという、ラストメッセージにこの池井戸先生的な、半沢直樹的なニュアンス、ドラマ感ですよね、ドラマのマイルドという、持ち込んだ、好評博した男もいました。いろんな方がいらっしゃいましたけども、あとあれですね、9時2分ですね、44秒、はい、もういました、はい、なんかどこかから上京してきて女の子やったっけ、そうね、そういろいろあってとかね、そしてなんとか豚猫ですね、世田谷豚猫、おばあちゃんのリスナー、明日乳がんの手術に行きます。いやもう不謹慎なんですけど、何回聞いても笑えますよね。明日乳がんのオペに行きますと、生きてたらまたメールしますという、で、まあ後でメールが来たで、よかったよかったという、これがね、ラストメッセージの進行調ですけども、今一番ホットな男といえばこちら千代秋でございますね。でこれざっくり説明すると、まあ、千代秋は、いわゆるブラック企業なのかな、去年1月1日から半年間毎月の仕事時間を400時間、経営者から強要され自宅に帰れるのが2日間だけで、ひどい時は1週間寝ずに仕事をしていましたと。で、予告解雇通知なんかもなく、経営不振という理由で去年の6月の30日に解雇、クビになって、で解雇手当、残業代、深夜残業代、早朝残業代、貸付金を全く出さずに、もらえずに夜逃げしたということですね。 もう心身ともにボロボロだと。持ち金も1万2000円しかございません。これが今年の8月の 30日に送られてきたメールです。1万2000円しかございません。食事も倹約のために3、4日抜いていますって週の半分以上食事しないというすごいですよ。もう生きてる意味がないですよね。週の半分以上飯を食えないんですから、仕事ができる状態ではないので死ぬしかないですと。でせめて最後にミート高橋さんの鶏もつ煮を食べて栄養が欲しい、よろしくお願いしますというメールが来て、こら大変や、すぐ送ったらなあかんということで、ゴッドカンパニーミート高橋さんに頼んだらすぐに送ってくれると。しかもその時も入院してたんですよねこいつは。千秋入院してて、その入院先に鶏もつ煮送ってくれたという。でその お礼のメールが来たわけですよ。この間ね、昨日10月16日のポッドキャストを聞いてお泣きしてしまいました。ミート高橋様の鳥もつに当選誠にありがとうございます。現在東邦大学医療センター大森病院に入院しております。生活保護申請後救急車で牧田総合病院に搬送され、もうニュースですからね、これニュースの文面ですから、大至急今の病院に緊急入院することに、今入院中ですので病院へ転送していただけるように手続きを取りますとかね、まあ、そういうメールが来てました。千代明
どうしたんだ、
で食べて、ね、まあ、ちょっとね頑張りますみたいなメールも来ました。今どうしてるんだというメールを今日は紹介したいと思います。ラジオネーム千代秋、千代秋じゃないですね、王なんですね、千代秋。退院いたしました、病院から退院いたしました、おめでとうございます本当にね。1ヶ月以上経ってようやくということですから、1ヶ月は入院してたってこと、じゃあ長いね。男爵スタッフの皆様お疲れ様です。短いやつですよこれ、はい、今日私は病院を退院いたしました。自宅に訪問介護士がつくことでの退院ですいやどんな病状なの1ヶ月近く入院して退院は許すけど介護士つけなあかんっていう状況ってどんなで、しかも千代秋の場合基本的にはあの栄養失調的なことでしょ。そんなに弱ってんの、もうほんまに死にかけてたってことですよね自宅に訪問介護士がつくことでの退院です。今後は体調が、軽快してまいりましたら、軽い心よい、まあ、だから回復ってことですね、してまいりましたら仕事を心身ともに健康でできるように、就職支援事業所に通いながら、もこういうのばっかり出てきます、就職支援事業所に通いながら社会復帰することになりました、まずはご報告まで、はい、ということで、今回のラストメッセージはとりあえず千代秋が生きていた、で結構長いこと入院したけど、ようやく退院した、介護士はついてるけど元気だった、
ちょっとゴルフ遠いな、
刻むんです、
頑張ってくれ
と、ね、彼の人生ゴルフはね刻むんですこれ全部パターで行こうとしますから、これ
そこまでこれまだ結構段階が、
そうですね、まあ、ただ一人の、栄養失調で死にかけた人間がゴッドカンパニーの鶏もつ煮を食べることで心身ともに元気を取り戻し、どう社会復帰していくか、このドキュメントラストメッセージで今後もお伝えしていきたいと思いますラストメッセージのコーナーでした。